おはようございます。礼拝を始めていきましょう。罪重荷を除く輪を賛美します。ラララララララララララ、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつ不思議力なり。力ある主イエスの血受けよう、受けよう。力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、この新しい朝をありがとうございます。今日もあなたの御旨を悟って一日を始めたいと心から願っていますので、どうぞ私たちの霊の目を開いてください。そしてあなたの慈しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、使徒の働き16章25節から34節です。それでは拝読いたします。真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、屋舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。アーメン。内容をまとめます。パウロとシラスが牢屋で真夜中に賛美を歌っていると、突然大地震が起こり、扉がすべて開きました。パウロは自害しようとした看守とその家族に主の言葉を語り、彼らにバプテスマを授けました。では、今、聖書を読んで主から示されたことがあると思います。ノートに書き写していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は全体を通してですけれど、霊的な次元において扉が開くと、現実の状況も扉を開くということを教えられました。そしてこの霊的な次元の扉を開かせるのが真夜中の賛美であるということで、一つ、普通は扉が全部開いてしまったら、パウロとシラスは留まるとしても、囚人たちは逃げるはずなんですけれど、その囚人たちが逃げなかったのは不思議だなというふうに思わされました。それはこの25節の他の囚人たちも聞き入っていたということに理由があったんだなと。他の囚人たちも耳を傾け、賛美の恵みを受けていたので、普通は囚人は逃げるんですけれど、その賛美を聞くことによって、聖霊様の支配の中に入っていたんだなと。以上です。
私はですね、26節から28節からなんですけれども、パウロとシラスですね、牢の扉が開いた時に逃げることをしなかったことについてなんですけれども、実際この牢の扉が開いたのは、こう最終的にこの看守たちが救われるためなのですけれども、そこに霊的な悟り、満たしがないと、神様が牢を開けてくださったんだから、逃げたらいいのではないだろうかと思ってしまうんじゃないのかな、ということを思いました。どのような状況にあっても、主が何を示してくださっているのかをきちんと、御心が何かを悟ることが大事なんだな、ということを思いました。以上です。
はい、私も、その賛美と祈りというのが、まあ、それを聞いている者たちも、その御心の、のうちに入れられるというか、まあ、そういうのに目が留まりました。私は慣習に注目したんですけど、慣習がその、すぐにパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏したというのを見て、あ、この祈りと賛美によってこれらのことが起こったと思ったんだなと、まあ、そう思ったときに、やっぱり賛美と祈りは、神を知らない人々にとっては、神を証しするものになるんだということ、まあ、そこに目が止まりました。そしてもう一つは、その大地震が起こって、普通は扉が固く閉ざされていくのに、この大地震では全ての扉が開き、また全ての鎖が断たれたというのを見て、主はこういう一見して災いに見える、裁きに見えるようなことを起こして、かえってその、なんていうか、主の御心を行われる時もあるんだなということを思いました。以上です。
はい、私も同じですけれども、牢に入れられて鎖でつながれ、さらに鞭打たれた傷跡があっても、真夜中に賛美と祈りをしていたパウロとシラスのこの信仰がすごいなということを一つ思いました。25節からです。もう一つは26節以降ですけれど、やはり賛美と祈りの力は奇跡を起こすものだなということを改めて思わされました。この奇跡が牢の扉が開いて鎖が解けるだけではなくて、人を救いに導くものであったというところに注目しました。最終的には魂を救いに導く賛美と祈りの力を、本当にすごいということを思わされました。以上です。はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。今度は神様はどのようなお方であるか、また自分に何を語っているかを詳しく調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、25節と26節に関して、道地と模範について記されていると思います。まず、道地は私たちが祈りと賛美を当然捧げるべきお方、そういう栄光を受けるべきお方です。何度も鞭打たれて体の痛みで眠れない状況の中、否定的になることもできますけれど、彼らは宣教と救いというしっかりしたビジョンを持っていて、そこからブレることがなかったので、この否定的な状況を賛美と祈りに変えていくことができ、周囲の人々にも聖霊様の恵みの川を流すことができたということです。そして聖霊様のご支配が満ちるその時、つまり霊的な次元が変えられる時、突然この現実の状況も変えてくださるお方であるということを、ここから教えられました。以上です。
私はまず26節から道地について、あらゆる束縛から解放してくださる方であり、天変地異を通してでもご自身を明かしされ、それを通して人々を救われる方であるということを語られました。また、28節、模範ですけれども、パウロとシラスがこの祈りと賛美によって聖霊に満たされ、 この地震によって起こった奇跡が何のためのどのような御心であるのかをはっきり判断したように、本当にいつも祈りと賛美によって聖霊に満たされ主の御心を見極めていく、その冷静を持っていかなければならないなと思わされました。以上です。
はい、私は25節と29節のところから教えられたこととして、祈りと賛美というのは捕らえられている人々を解放して、また神様を知らない人に神を明かしするものだと教えられました。あまり未信者の前で祈ったり賛美する特別な機会、まあ、私あまりなかったんですけれども、かえってその積極的に未信者の前で祈ったり賛美するべきなんだなということを教えられました。それから半年で25節のところから、パウロもシラスも非常にこの霊的な戦いの中に置かれることを喜んでいたのかなと思いました。閉ざされた状況から神様がなさるこの戦い、自分の力では戦えないとき、もう手が足が捕らえられているときにも神様が戦ってくださる、神の勝利を目撃できる、また体験できるチャンスとして捉えていたのかなと、私もすごく前向きな姿勢をここから感じたので、そのように模範を学びました。以上です。
はい、私は、25節から、神様が奇跡を起こすお方であるということを教えられました。特に状況が悪いほどその奇跡や神の臨在が確かに現れて、状況が悪いほど賛美と祈りを通して主の御手が動かされるということを見ました。彼らは祈りをしていたと書いてありますが、と感謝の祈りを捧げていたんだろうなということを思いました。ここに誠の力があるなということを感じています。以上です。では今与えられた御言葉を自分の生活に適用していきましょう。黙想していきます。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、今教会の流れが少しずつ変わってきていて、若者たちが救われバプテスマを受け、またデボーションスクールもこの2名参加だったのが4名になり、そういう少しずつ霊的な壁が崩れてきていると思いますけれど、全体的にはまだ固い状況の中にありますけれども、その沖縄選挙をあと2週間後に控えていて、で沖縄選挙のつまりルーツになる家族を持っている方々が全部この私たちの筑波の教会であるということをもう一回教えられて、この沖縄選挙のために、また教団の壁のために、特に賛美と祈りによる土台作り、霊的な壁を打ち破る、そういう土台作りをしていこうと思わされました。今日も夜中にちょっと寝れなくて、賛美と祈りの時を持ちましたけれど、集中して、真夜中っていうのは集中できるなということを教えられたので、これをまた続けたいと思います。
はい、私もですね、祈りと賛美が満たされて、主の奇跡と証が合い、人々を信仰に導く体験となるんだなということを今日は学ばせてもらっています。昨日いただいたメッセージにも、宣教と伝道のために祈りを備えていかなければならないということがあったんですけれども、この祈りと賛美によってしっかりとこう霊的な力をつけて、備えて、この、これから今、どんどん開かれているこの宣教と伝道の働きのために、本当に祈りと賛美で日々備えていかなければならないと。ということを思わされました。今日も本当にしっかり時間を整列して、祈りと賛美のために、本当に心を尽くしていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は、牢獄に神が使わした人が送られたときに、ここが 地獄のような場所から本当に人々が救われる天国のような場所に変わっていったなと、またその鍵は賛美と祈りにあったんだっていうことを教えていただいて、私も沖縄宣教に参加する者として、まあ、ずっと祈っていて、祈ったりこう導きを求めるほどにやっぱりなんかこう固い壁というか、なんかすごく閉ざされた閉鎖的な、なんかそういう雰囲気を感じるようになってきて、また同時に私の身近でも霊的な戦いというか、そういうのが起こり始めてきて、あ、これは本当に霊の戦いなんだなということを感じていました。賛美と祈りというのが本当に鍵になるということを教えていただいて、もちろん行く前にも賛美と祈り、そして先で共に賛美できる人がこうなんかこうちょっと思い起こさせていただいたので、まあ、この方にはまだ連絡は取っていなかったんですけれども、少し連絡を取ってみようかなという、まあ、そういうふうに導かれました。以上です。
私は昨日は礼拝に参加して、もうステージの方からみんなを見ていたんですけれども、本当に人が少なくなってしまっているなということを感じましたが、そのことをでも感謝しようと思いました。状況が悪いほど神様の奇跡が感謝の祈りと賛美を通して起こるだろうということを期待するようになりました。今日のディボーションは本当に良かったなと思います。以上です。では一言お祈りします。ハレリ愛する天のお父様、私たちの唇に賛美と祈りを常に与えてくださいますようにお願いいたします。それぞれの場所で霊的な戦いがありますが、この壁を打ち破ることができるのが賛美と祈りの力です。カルダルの礼拝です。これを決しておろそかにすることがないように私たちを強め導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。